それをですね、そこでと愛国心と両股かけて、だから若い人に愛国心を育てなくちゃと言ったらですね、これは何だか空虚で、どういう国を愛するというなら、国のどこを愛するのか、お母さんの国、生まれた国を母国と申しますね。小さい子はですね、自分のお母さんのことを、母親を愛するのは、お母さんがですね、絶世の美人であるから愛するんでもないし、料理がすこぶるうまいから愛するんでもないはずです。私のおふくろなんかはですね、東京のすぐそこじゃでもって父親が商売してましたから、一日のうちで顔を合わせるのは、そうですね、おふくろの親父に至っては一日に平均すると3分も見てりゃいい方、おふくろの方はでも10分か15分見ますから、3階建てでしたから、おふくろももう1階から3階までタクタク上がったとも下がってくる、下がってくる。しかも私が起きた時はですね、おふくろはとっくに起きちゃって働いてるです。私が寝ちゃってもおふくろはまだ働いてるです。なんでそんなに忙しいんだと思って言いますけど、わがまましたくたって、わがままをする暇がない、こっちはいくらでもあるんですけど、向こうがないから、そういうようなあれしてましたけども、いやいや、おふくろってものは今でも何か困ったこと、何か絶望が来ると、おふくろの顔が目に浮かびます。おやじもおふくろも次の部屋にいるような感じになる。私が14の時におふくろ、17の時におやじを亡くしましたから、まだ本当に物心がそんなついてない時、大人にならなかった時に両方失いましたから、一つには幸せかもしれないんですが、隣にいるような気がする。死というものの悲惨さっていうか、この悲しさをあんまり経験しないで亡くなっていってしまいましたから、こちらがそんな感じがします。ですけど、私はおふくろはこの80過ぎても、昔の私がですね、10頭ぐらいだった時のおふくろを思い出して、私おふくろは47で亡くなっちゃいましたから、年の半分ぐらいで亡くなっちゃったんですから、それでも若いおふくろを私がおふくろって言います、お母さんって言います。それは懐かしいもんです。さっきも申しましたように、おふくろが優しいからって言ったって、ほとんど15分ぐらいか付き合ってないおふくろですから、優しいとも言いかねますけれども、それでも私はおふくろを本当にもういっぺん入ったらなと思います。親父はですね、私が親父が亡くなる 一月ぐらい前に、朝親父が寝てましたね、具合が悪くて、私が行きましたら、ちょっとここに座んなさい、30分ばかり、これは原稿に書いたことがありますけど、鳥のまさに一然とする弦や奏す、その声や奏す、人のまさに一然とするその弦やよし、鳥が、もう死のうという時はもう一声とても悲しそうに鳴く、鳥がですね、それで人がまさに死のうとする時はその言葉には嘘はない、だから聞きなさいって言ってですね、遺言みたいなことを言いました。一生は一回しかない、その一回の一生を無駄にするな、自分がやりたいと思ったらどこまでも進め、妥協するな、自分の心に妥協するな、だけど自分の心に妥協しないで済むんだから他人に迷惑はかけるな、こう言って一月後に亡くなりましたですけど、何かあれば親にだおふくろだって言います。私は立派だとも思いません。親父とおふくろがですね、喧嘩するのも何回も見ました。喧嘩をしても見ても見なくてもそうじゃない、自分の親だから懐かしいんですって、立派だから懐かしいのではございません。ちょうどそういう立派だから国を愛せよと言ったら、その国は全部嘘でございます。国というものの使命がどこにあるんだかということを、今のですね、政府は子供に一つも植え付けてございません。ただ繁栄を求めること、科学を進行させること、そんなことはどこの国でもやってます。日本じゃなければできないことに関しては、今の政府は青少年に何も語りかけていません。それでいて少年にだけ国を愛せよっていうのはどういうわけなんだ。少年はですね、国を愛する気持ちっていうのはうんと網浜ほど持っていらっしゃる。 サッカーのですね、勝った時の、外国の空手のサッカーで勝った時の、歓声っていうのは、あれは間違いなくサッカーが勝っただけじゃなくて、日本の国を合わせた歓声でございます。ただ、口に国は与えないから、若い者は国を意識しない。日本の国もですね、冠たる大昔の繁栄の原因である、この言霊の原理というものがあって、この原理は人が人たるべき原理であるんだよということをですね、もし気がついたら、それこそ若い方々は小躍りして喜んで、その方法に進んでいくはずでございます。その本当の日本が日本である原理をじゃなくて、そのいわゆる後の焚き火の薬火みたいな国粋主義っていうものを、そのために国を愛せよなんて言ったらとんでもないわけです。そんなことで愛されたら、日本の国は宙に舞って崩壊しなくてなります。そう言って、いわゆるですね、昔のいいとこ取りをして、それで日本の国は素晴らしい国だという人の魂を学ぶことを言います。このための学問が言ってるんじゃないと。日本の神道が昔こう言った。日本の神道がですね、さっきもここにいただいたものがありますけれども、源平時代あたりまでは日本の国のその言霊の原理の素晴らしさを語り伝えに残ってたらしい。弘法大師がですね、中国から真言宗を勉強して帰ってきて、醍醐天皇の時でしたか、お公家さんを前にしてですね、弘法大師は留学生として中国に行きます、渡りましたから、行くと帰ってきたらですね、記念講演をやらなくちゃならないんで、ということは天皇の御簾の前で真言宗の講義をして、とても好評を博したそうで、終わったので醍醐天皇がからお茶をいただいたそうで、その時醍醐天皇が一言、お前の講義は素晴らしかった。だけど、その真言宗、真の名、真の言葉ということについては、日本にこういう学問があったのを知っているかって言ってですね、言霊の原理の触りをちょっと喋ったんだそうです。頭の素晴らしく切れる弘法さんですから、その意味でもその立ちどころに理解して、それからの弘法さんの立てたいわゆる真言宗はですね、中国の真言宗とはガラッと違った真言宗を打ち立てたと聞いております。弘法さんの書いたですね、弘法全宗というのはこんなにあって30何冊、私が前の大田区に住んでました時にですね、大田区図書館に行って弘法大師全宗貸してくれって言ったの。じゃあ君冗談じゃないよ、30何冊もある、いつ読むんだよ、ここで読むんだ、読めんのかってね、読むから交換してくれって3人がかりで買って持ってきました。あれこそ俺の腕の見せ所だと思ってね、まあ余談になりますけど、私はスリラー読むの大好きでね、スリラーっていうのは一冊の本をね、1時間以内で飲まないとダメなんです。読みつけるとね、どんな立派なスリラーでも犯人は30ページ読めば分かるんです それ式で弘法さん読んだんです。全部漢文で書いた。災害のことに私学校で8年間漢文習いましたから、全部ページを端読みで、そんなにそのね、粗雑に読んだのに何十箇所と、言霊の学問を知らなければこういう言葉は出ないなということが書いてあるのがよく分かりました。真の名とするは常の兄ならざぬな、真実に言葉と言えるのは今世間で使っている言葉じゃない言葉だよってこう書いた。それが言霊のことであることは明瞭でございます。そういうようなことで、言霊ということの意味を知らないで、それでいて状況だけでもと日本のことを言って、それで日本の国を愛せよというのはですね、日本の国を最も侮辱した言葉でございます。日本の真偽というものはそういうものではございません。天津質疑爪が御事の発祥する国でございますから、もし国粋主義という言葉がですね、もし許されるとするなら、 それは日本の国の人たちがですね、この言霊の原理があるということを自覚して、その言霊の原理の中に含まれているいわゆるみそぎ払いとの行法という、地球上の一切の罪汚れを一瞬にして光の中に包含して、それを消してしまって、素晴らしい精神と文明の物質の科学とですね、精神文明と物質文明を総合した車の両輪としたですね、第三の文明を打ち立ててくるために、渾身努力して世界のですね、の平和と繁栄のために、これこそ戦争をなくすために、病気をなくすために、貧困をなくすために日本人が立ち上がったとき、これが日本人の国粋の真実でございます。その時になって、どんなことになったら日本の国は今でもこうなんだから、もっといばらかすんじゃねえかって言ったら、それは嘘でございます。人の上に人を見あると思って、それを自分だとかたどったら、その人はですね、この書物の中の一歩たりとも一秒たりとも入ることはできません。この学校の中に入りますのはですね、自分という人間を何万人何十万人の一番下のにうずこまっている、ですね、上の人が「いや」って言ったら、こっちが「痛いよ」っていうほど下に入り込んじゃった一番地獄の底の人間にして、初めてこの学問はできる学問でございます。威張るということがですね、どんなに人間を侮辱する言葉だということをよく知っていさせられる学問でございます。ですから、このことを知っているということは、人間が健常の徳というものをよくよく知っている人になるということでございます。と同時に、その一番の骨頂がスメラムイコとして立つ人でございます。